Turn to Numbers. We're studying the book of Numbers, chapter 19.
それでは聖書の、民数記19章をお開きください。
And, on this, Mika will read in Japanese. So English speakers, can you follow along? There at 22. We're just going to take chapter 19. I'm going to read through the chapter first of all, but we don't read it in English. So if you're an English speaker, please follow along.
それではですね、民数記の19章、一気に日本語でお読みします。19章の、1節から22節までです。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。主が命じて仰せられた教えの定めはこうである。イスラエル人に傷がなく、まだ首輝きの置かれたことのない完全な赤い目牛をあなたのところに引いてこさせよ。あなた方はそれを祭司エルアザルに渡せ。彼はそれを宿営の外に引き出し、彼の前でほふれ、祭司エルアザルは指でその血を取り、会見の天幕の正面に向かってこの血を七度振りかけよ。その目牛は彼の目の前で焼け、その皮、肉、血をその汚物とともに焼かなければならない。祭司は杉の木とヒソプと黄色の糸を取り、それを目牛の焼けている中に投げ入れる。祭司はその衣服を洗い、その体に水を浴びよ。その後宿営に入ることができる。しかしその祭司は夕方まで汚れる。それを焼いた者もその衣服を水で洗い、体に水を浴びなければならない。しかし彼も夕方まで汚れる。身の清い人がその目牛の灰を集め、宿営の外の清いところに置き、イスラエル人の回収のため、汚れを清める水を作るためにそれを保存しておく。これは罪の清めのためである。この目牛の灰を集めた者もその衣服を洗う。彼は夕方まで汚れる。これはイスラエル人にも、あなた方の間の在留異国人にも永遠の掟となる。どのような人の死体にでも触れる者は7日間汚れる。その者は3日目と7日目に汚れを清める水で罪の身を清め、清くならなければならない。3日目と7日目に罪の身を清めないなら清くなることはできない。すべて死んだ人の遺体に触れ、罪の身を清めない者は誰でも主の幕屋を汚す。その者はイスラエルから断ち切られる。その者は汚れを清める水が振りかけられていないので汚れており、その汚れがなおその者にあるからである。人が天幕の中で死んだ場合の教えは次の通りである。その天幕に入る者とその天幕の中にいる者は皆7日間汚れる。蓋をしていない口の開いた器も皆汚れる。また野外で剣で刺し殺された者や死人や人の骨や墓に触れる者は皆7日間汚れる。この汚れた者のためには、罪の清めのために焼いた灰を取り、器に入れてそれに湧き水を加える。身の清い人がヒソプを取ってこの水に浸し、それを天幕とそのすべての器とそこにいたものと、また骨や刺し殺されたものや死人や墓に触れたものとの上に振りかける。身の清い人がそれを汚れたものに3日目と7日目に振りかければ、そのものは7日目に罪を清められる。そのものは衣服を洗い水を浴びる。そのものは夕方には清くなる。汚れた者が罪の身を清めなければ、その者は集会の中から断ち切られる。その者は主の聖城を汚したからである。汚れを清める水がその者に振りかけられなかったので、その者は汚れている。これは彼らに対する永遠の掟となる。汚れを清める水を振りかけた者はその衣服を洗わなければならない。汚れを清める水に触れた者は夕方まで汚れる。汚れた者が触れる者は何でも汚れる。その者に触れた者も夕方まで汚れる。
OK, thank you, Mika. I really appreciate that. That's a lot of reading. And so I get to relax here. But the chapter deals with what's called the law of the red heifer.
この章はですね、この赤い目牛の立法に法に関しての扱いを書かれています。
I mean, that's kind of the red heifer. That's sort of mysterious.
でこの赤い目牛というのは、まあ、ちょっとあの不思議なものです。
Sounds like the name of one of those Seattle steakhouses or something.
なんかまるで、anyway. シアトルにあるステーキハウスの名前のような。
But the red, what it was, they were to sacrifice this red heifer, and they were to use the ashes to make water of purification.
この赤い目牛というのをですね、ほふって、そして、あ、燃やして、灰にして、それであの清めの水を作るものにします。
And it said if a person touched a dead body, if they were even near a dead person, they would become unclean, and there was no hope of purification unless they were sprinkled with this water.
ですから、ある人が、まあ、死体に触れてしまったり、自分の周りで誰かが死んでしまったりしたときには、その人は汚れてしまいますので、この清めの水を振りかけてもらわない限り、清くはならないと。
And this was a unique sacrifice. It was different than the other ones.
これは、この目牛は、あの、特殊な、生贄で、他の、あの、生贄とはまたちょっと違っています。
It wasn't, for one thing, it wasn't given to them on Mount Sinai like the others were.
で、あの、この指示というのは、他のものが、あの、シナイ山の麓でいろいろな指示が与えられましたけれども、これはまた違いました。
This was a sacrifice that wasn't to be given on the altar. All the others, there was a specific place, the altar of sacrifice they would bring. This sacrifice was offered outside the camp.
他の生贄というのは、祭壇に捧げるために、ほふられるものでしたけれども、これはこの祭壇の外で、あ、ごめんなさい、宿営の外で、ほふらなければいけないものでした。
And you will see that there's a reason for this.
で、そこには理由があるということがわかります。
Now, this water was absolutely necessary for them to be purified.
でこの水というのは、清めの水というのは、彼らが清められるためには、とても必要なものでした。
And today, the Orthodox Jews are wanting to rebuild the temple in Jerusalem.
今日、あの、正統派のユダヤ人、ユダヤ教の人たちは、エルサレムに神殿を再建することを待ち望んでいます。
And their dream is to have a temple and sacrifices as they did in the Old Testament, once again in Jerusalem.
で彼らがの夢はですね、このエルサレムに神殿をもう一度再建して、そこで旧約の時代のようにもう一度生贄を捧げるということです。
But they're faced with a problem.
けれども、そこに問題があります。
Because in order to do this, they have to have priests, and the priests must be purified before they can offer up sacrifices. And they cannot be purified without this water.That's purification water made from the ashes of the red heifer.
その問題というのはですね、あの、神殿に生贄を捧げるためには祭司がいなければいけません。で、祭司は、まずそれを、あの、儀式をするために清められなければいけませんけれども、その清められるためにはこの清めの水というものが必要になります。
Now tradition has it that the red heifer was originally sacrificed during this time in the wilderness.And then they would use a little, the ashes would gradually get used up.
この清めの水というのはこの時ですね、この、あれので、赤い目牛をほふって燃やして灰を作りますけれども、それにまあ水を入れて清めの水を作りますが、その灰がだんだんこう使っていくうちに減ってきます。
And before they were completely used up, then they would.Find another red heifer, which is extremely rare. It would be sacrificed, and they would kind of add the ashes to the old ashes, and it would be seen as the original red heifer, kind of a perpetual
thing. そしてだんだんその灰が、減ってくるとですね、また別の赤い目牛を探して、非常に赤い目牛というのは稀なんですけれども、貴重なんですけれども、それをまた探してきて、それをほふって灰を作って、その元のオリジナルの灰にこう足していきます。
In 70 AD, when the Romans destroyed Jerusalem, the ashes of the red heifer were lost.
紀元70年に、ローマ軍がエルサレムを、まあ、崩壊しましたので、その時にその灰がなくなってしまったよ。
And there's speculation as to what happened to these ashes.
で、まあ、あの、この灰が今どうなってしまったかという話がいろいろと出ています。
There's one fellow that believes that they're hidden away in a cistern in Jerusalem.
ある人はですね、このエルサレムのどこかの水ために、この隠してあるんじゃないかと。
And there's another guy, he says, He knows where they're at. They're in a cave down by the Red Sea, a Dead Sea.
で、また別の人は、この死海のそばにあるホラー穴にあるんじゃないかという人もいます。
But we know from the scriptures that the temple will be rebuilt.
私たちはこの聖書から、神殿がもう一度再建されるということはわかります。
And so the question does come up, well then, what will they do about these ashes that are needed to purify the priests?
ですから、神殿が再建された暁には、じゃあその清められるための、灰はどうするんだという問題が起こってきます。
But God has provided a way for us to be purified, and that's through the blood of Jesus Christ.
神様は私たちを清めるための道というものを備えてくださいました。それがイエス・キリストの血です。
Through faith in Jesus and His work on the cross, we can be purified. Our sins can be completely washed away.
で、イエス・キリストに信仰を置くことによって、私たちの罪は洗い清められて、信仰ことによってイエス様が十字架でなしてくださったことを通して私たちは罪が洗い清められている。
If you look in Hebrews chapter 9 verses 13 and 14, you'll see the red the heifer referred to.
この赤い牛の灰のことがですね、ヘブル人への手紙の9章に書かれています。9章の13節14節です。
I'll read it in English. For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer, sprinkling the unclean, sanctifies for the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God?
ヘブル人への手紙の9章の13節14節です。もしヤギと牡牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。
All people have need of purification.
全ての人はこの清めというものを必要としています
。 Nobody in their own can stand before God just on their own merits and expect to be accepted.
誰もですね、ただ一人として神様の前に自分の力で受け入れられるようにこう立つことができるという人はいない。
Because no one can do that. There's a need to be purified.
全ての人はこの清められる必要のない人というのはいないのです。
But the good news is that God has provided that way. It is through Jesus Christ.
けれどもその良い知らせというのは、神様が清めの道というのを備えてくださいました。
It's not, you know, we don't have to go and search around and try to find these ashes that are somewhere to purify, because we have the means of purification. It's in Jesus.
私たちはもう決してこの灰が、オリジナルの灰がどこにあるのかっていう探す必要はありません。もう、このイエス・キリストのを通して私たちは清められるというその手段が与えられているからです。
And just like this sacrifice of the red heifer, Jesus came and he was sacrificed outside the city of Jerusalem.
そしてこの雌牛が、ほふられたのと同じように、イエス様もエルサレムの外でほふられました。ほふられたというか、
And there's no,
つかれました。
You know, Jesus, the thing about Jesus, there's no need. He was the perfect sacrifice. There's no need to kind of have another sacrifice. And, you know, Jesus doesn't get used up.
イエス様は、完全な生贄でしたから、何度も何度もそれを捧げ直す必要はありませんでしたし、誤配が、なくなってまたそれを足していかなきゃいけない、そういった必要は全くありません。
Let's move on to chapter 20.
では、20章に進んでいきたいと思います。
And let's read verse 1.
20章の一節をお読みします。
You can read it in
イスラエル人の全回収は第一の月にツインのアラノに着いた。そこで民はカデシュにとどまった。ミリアムはそこで死んで葬られた。
Now they're moving into the wilderness of Zin.
彼らは、ツインのアラノの方に 移動していきました。
Now, what, it's really important to recognize almost 40 years have passed since they rebelled and didn't enter the promised land.
彼らがですね、この約束の地に入ることを拒んで、からおよそ、まあ、約40年ここで経っています。
You remember the story that Moses said when they, Moses led them right up to the promised land, send in spies and check it out.
覚えているでしょうか。モーセがですね、この約束の地の手前まで民を導いてきて、そして、見張りを見張りというか、様子を探りに人を送りました。
But the people, when they heard the report of the spies, they heard that there were giants in the land. They didn't go in.
でも、その人たちが戻ってきたときに、あそこには巨人がいたという報告を受けたために人々はそこに入ることを拒みました。
They didn't believe God, and because they didn't believe God, they were doomed to wander in the wilderness for 40 years.
彼らは神を信じなかったので、その結果として荒れの40年、約40年の間さまよう羽目になりました。
Now, if you look back, if you were to go ahead to chapter 33,In verse 38, it gives an events, it sort of gives a history of the events that have taken place.
ちょっと先の方に行って33章を見ますと、彼らのこの、旅の、まあ、あのどのようにたど、あらのをたどっていったかということが、歴史が書かれています。
So in there in chapter 33, verse 38, we see that the events described here in chapter 20,took place about 40 years. Took place 40 years after they had come out of Egypt.
そしてその33章の38節、民数記の33章38節を見ますと、この20章で書かれている出来事というのが、彼らがエジプトから出て約40年後に起こったことだということがわかります。
So much has taken place. I mean, you flip, you go from one chapter to the next, and you're jumping ahead 40 years almost.
ですからこの、まあ、一章進んだだけでですね、約40年ぐらいこう飛んで時間が飛んでいます。
So all those years wandering in the desert, and there was really nothing written about it.
でその、まあ、長い期間の間、荒野をさまやっていましたけれども、特にこの聖書に記述するような出来事はなかったということです。
The people had backslid.
人々はちょっとこう堕落して
they had turned away from God.
神様から離れていました。
And their wandering was a result of this.
で、その結果として彼らはここ、荒野をさまよっていたわけです。
Now, God still took care of them.
でも神様はそれでもこの民を、まあ、守ってください。
I mean, just think of that. 40 years out there, he provided food. 2 million, probably 2 million plus people.He provided food and water every day.
もう本当にあの何十万という人々がこの荒野をさまよっている間、毎日40年間毎日神様は、食べ物を備えてくださいました
。And we learn in Deuteronomy, it says their shoes did not wear out. It was a miracle.
What?
Their shoes didn't wear out.
あの彼らは靴を履いていなかった。
Yeah, God took care of them.
あ、すり減らなかった。靴がすり減らなかったと書いてある。
Okay. And anyway, I guess what I'm saying is God took care of His people during that time of wandering.
ですから神様がこのさまよっている間というのはずっと彼らを守ってくださっていました。
But there were nothing happened that was worth mentioning.
けれども、まあ、特にあのこう記載するような出来事があったわけではなかった。
You know, backsliding leads to a life of wandering.
堕落というのは、まあ、人生をこうさまよう方ところへ、まあ、導きます。
Now remember, Israel, as we've studied, they were saved by a mighty hand. God brought them out of Egypt with great miracles.
イスラエルの民は神様がそのもう全能のその御手を持ってエジプトから奴隷状態であったところから導き出されました。
I mean, He parted the Red Sea. They walked through on the bottom of the Red Sea.
航海を二つに分けて、そしてその、海の底を歩いて民は渡ることができました。
Israel was a people redeemed by God, a special people, His people.
イスラエルの民というのは、神様にとって特別な民です。神様にあがなわれた民です。
And his purpose was to bring them into the promised land.
そして神様の目的というのは、彼らをその約束の地に導くというものです。
But because of their unbelief, they were not able to experience what God had promised them.
けれども、その彼らの不信仰のゆえに、神様が用意されていたことを、まあ、経験することができません。
They were still God's people.
それでも彼らは神の民です。
They were, you know, God was still taking care of them.
ですから神様は、それでも彼らを、まあ、守って。
But it's like they were caught between Egypt and the promised land. They were there in the middle.
彼らはそのエジプトと、約束された地の、まあ、間に挟まれています。
It's like being caught between the world and this the life of abundance that Jesus promised. It's kind of being in nowhere land between the two.
まるでそれは、この世とですね、それから、神様が約束されているところの間をこうもう行くところもなくさまよっているような感じです。
But you know, this, the lesson that we learn from the children of Israel is kind of sobering.
でもこの、イスラエルの民が通ってきたこの経験を私たちが学ぶときに、まあ、ちょっとそれは深刻なことだと思います。
Because now we are God's people.
なぜなら私たちは今や神の民だからです。
And we have been redeemed from the world.
私たちはこの世からすでに贖い出されました。
And God is leading us to the promised land.
そして神様は私たちをその約束の地に導いてくださいました。
In a sense, but then there's also a promised land that's promised to us right now, the life that Jesus promised in John 10:10.
でもまあその約束の地は、この地上にいる間も神様は与えてくださると、約束してくださっています。特にヨハネの10章の10節。10:10
when Jesus said, I came that they may have life and have it abundantly.
イエス様は私が来たのは羊があなたたちが命を得るためです。豊かな命を得るためだというふうに言われます。
So when I'm talking about a blessing, God wants to lead us into blessing. Of course, I'm not talking about this sort of idea that you know every time you buy a raffle ticket you'll get the winning number.
ですから神様の祝福という時ことを話す時にですね、何もですね必ずしもじゃあ例えば宝くじを買ったら毎回当たるとか。
Your team will always win at the 運動会。
子供の自分の子供のチームがいつも運動会で優勝するとか。
The bowling tournament, it's but it's the life of abundance. Jesus has promised us a life, a quality of life.Right、now.
でもイエス様は私たちにその豊かな命というものを約束してくださっています。それは本当に質の高い、豊かなものです。
But we experience that to the degree that we're willing to trust God.
でも私たちがそれを体験できるのは私たちがどれだけ神を信じているかによってきます。
And to the degree that we're stiff-neckedLike this generation in the wilderness, and with no, I'm going to do things my way. That's to that degree we'll wander.
けれども逆にですね、私たちが固くなになって、これは自分のやり方でやるんだというふうに、そういった、思いを持っていると、その度合いに応じて私たちは荒野をさまようことになります。
And that's what I mean. It's kind of sobering the lesson from this.
だからこそここはまあ深刻なレッスンだと思うんです。
Because if we do have a rebellious, if we allow a rebellious attitude in our hearts toward God, it could be, you know, we may wander 4 months, 4 years, 40 years.
なぜならばもし私たちが心の内に神に反抗する心というものを、まあそのままにしてしまうと許してしまうと、結果として私たちは、4ヶ月とか4年とか40年、まあ、どのぐらいさまようことになるか分かりません。
But on the other hand, and I want to balance this out, and not all negative. On the other hand, to the degree that we trust God.
でも反対にですね、 あのネガティブなことばっかりではないですから、反対にもし私たちが神を信じるならば、
is the degree that we can enjoy the blessings of God and the life that He wants to give us right now.
その信じている度合いに応じて、私たちは神様が私たちに与えようとしてくださるその祝福というもの、恵みを受け取ることができ。受け取ることができます。
And don't forget, these people that wandered, that was the result of their choice. It wasn't God's will. God's desire was to bring them into the promised land. They wouldn't go there.
あの、忘れないでいただきたいんですけど、このイスラエルの民がアラノをさまよったのは、自分たちが、行ったことの結果です。選び取った結果です。神様が望んでアラノをさまよわせたわけではなくて、神様の望みというのは、もともとは約束の地に彼らを導き入れたかったということです。
Okay, let's read verses 2 through
13 here. では、2節から、20章の2節から13節をお読みします。ところが、祭司のためには水がなかったので、彼らは集まってモーセとアロンとに逆らった。民はモーセと争っていった。ああ、私たちの兄弟たちが主の前で死んだとき、私たちも死んでいたのなら、なぜあなた方は主の集会をこの荒野に引き入れて、私たちと私たちの家畜をここで死なせようとするのか。なぜあなた方は私たちをエジプトから登らせて、この悪いところに引き入れたのか。ここは穀物もイチジクもブドウもザクロも育つようなところではない。その上飲み水さえない。モーセとアロンは集会の前から去り、会見の天幕の入り口に行ってひれ伏した。すると主の栄光が彼らに現れた。主はモーセに告げて仰せられた。杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは会衆を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し、会衆とその家畜に飲ませよ。そこでモーセは主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取った。そしてモーセとアロンは岩の前に集会を召集して彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。するとたくさんの水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信じず、私をイスラエルの人々の前に聖なる者としなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。これがメリバの水、イスラエル人が主と争ったことによるもので、主がこれによってご自身を聖なるものとして示されたのである。
So in verse 8, God gives Moses specific instructions.
8節のところで神様はモーセに具体的な指示を与えております。
Take the rod, you and your brother Aaron, gather the congregation together. SpeakTo the rock before their eyes, and it will yield its water. Thus you shall bring forth for them out of the rock, and give drink to the congregation and their animals.
杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは回収を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し、回収とその家畜に飲ませよ。
So Moses, though, he's the people again, they're complaining.
ここでまた民は不平を言っています。
I mean, can you imagine year after year, decades of these people just resisting him, complaining against him?
想像できるでしょうか。もう何年も何年も何十年もですね、彼らは、反抗し続けて文句ばっかり言っています
。So he takes the rod just as God has told him to, and he goes to the rock.
ですから、まあ、モーセはその神に言われたように。
And he says, but then he blows it. He blows his top, and he says, here now, you rebels.
でもとうとう、まあ、モーセはそこで怒りが爆発してしまいました。
Yeah, must we bring water for you out of this rock?
そして十節のところで、逆らう者たちをさあ聞け。この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。
And he took the rod and just struck the rock hard.
そしてその杖を取って岩を打ちました。
And he struck it twice.
2回打ったんですね。
And water came out, just as God, the water came out abundantly.
そして、まあ、その途端に岩から水が豊かに。
But God was not pleased.
けれども神様はそれを喜ばれませんでした。
And he tells Moses in verse 12, because you did not believe me to hallow me in the eyes of the children of Israel, therefore you shall not bring this assembly into the land which I have given them.
12節のところで、あなた方は私を信じず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできないと。
I mean, what a blow this must have been to Moses.
まあ、モーセにとってはなんという失敗、大きな失敗を犯してしまった。
I mean, he's been faithfully leading the people around for all those years.
本当に彼は、モーセは忠実に神の民をもう何十年も導いてきました。
And now God says, because you did this, you can't enter the promised land.
でも神様はここで、お前がこのことをしたから、あなたはこの約束の地に入ることができないと。
And it kind of forces the question, why so strict? Why was God so strict with Moses?
なぜそんなにモーセに対して厳しかったのでしょうか。
Was it, I know Moses got angry, but was it really that bad?
確かにモーセは怒っていましたけれども、でもそんなに悪いことをしたんでしょうか。
But God said, you failed to represent me properly.
けれども神様は、あなたは私を適切に表すことを怠ったというふうに。
Moses was God's representative to the people.
モーセという人は、人々に対して神を代表していました。
If Moses was happy, people figure, well, God must be happy with us. If Moses is smiling, God is smiling.
もしモーセがこう喜んでいたりまた笑っていたりしたら、人々はそれを見て、あ、神様はきっと今喜んでおられるんだなというふうに考えています。
But if Moses is angry, then well, God must be angry.
でもモーセが怒っていたら、あ、神は今怒っているに違いないと捉えていた。
And in his frustration, Moses said, must we bring water out of this rock?
そしてモーセは、私たちがあなた方のために水を出さなければいけないのかと。
I mean, we?
私たち。
Did Moses bring water out of a rock before?
モーセが岩から水を出したことがあったでしょう。
It was God who brought water from the rock.
岩から水を出したのは神様です。
Moses was and Aaron were merely his instruments.
モーセやアロンというのは単に神様に用いられた、まあ、手段にすぎません。
And in doing this, Moses really messed up a prophetic picture of Jesus.
そして、まあ、このことを行ったことによって、モーセはイエス・キリストをこう予言する行いというのを、まあ、ちょっとこうぐちゃぐちゃにしてしまいます。
We see in 1 Corinthians chapter 10 verse 4 that the rock was a picture of Jesus.
第1コリントの10章を見ます。10章の4節にはイエス・キリストは岩であるということが書かれています。
And what the rock being struck was a picture of Jesus being crucified, being struck on the cross.
そしてこの岩が打たれるということはイエス・キリストが十字架につけられる、打たれるということを表しています。
And after he was struck, living water became available.
そしてそのイエス様が打たれた後、生ける水がそこから湧き出てきました。
You remember what Jesus said to the Samaritan woman there at the well?
覚えているですか？イエス様がサマリアの女性に話したこと、井戸のそばでサマリアの女性に話したことを覚えているでしょうか？
If you knew the gift of God and who it is that says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water.
ヨハネの福音書4章の10節にありますけれども、イエスは答えておられた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。
In Exodus 17, right after Israel had come out of Egypt and they're in the wilderness and thirsty.
出エジプト記の17章のところで、イスラエルの民が、まあ、シナイの荒野からに来た時に、まあ、最初にこう喉が渇いて水を求めました。
They were in the Sinai wilderness at a place called Horeb.
ホレブと呼ばれる、まあ、シナイの荒野というところ。
And the people were thirsty.
彼らは、人々は、まあ、喉が渇いて、
It was dry and hot.
そこは非常に乾いた土地で暑いところです。
Horrible.
非常に恐ろ
しい。 Horeb. Okay. That's bad. But that time, that was the time God instructed Moses, go and take your rod and strike the rock.
その時は、モーセはですね、神様に岩を打てというふうに指示を
与えました。
そして打った時にその岩から水がもう湧き出て。
And that was the only time God commanded him to strike the rock.
でその時だけ神様は、岩を打つことを、モーセに指示されました。
In Hebrews 9:28 says, So Christ was offered once to bear the sins of many to those who eagerly wait for him.He will appear a second time apart from sin for salvation. It isn't necessary for Jesus to be crucified again.
ヘブル人への手紙の9章の28節にも、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのですとあるように、イエス様がもう一度十字架にかかる必要というのはない。
Do you know, as Christians, we are God's representatives on earth.
私たちはクリスチャンとして、神を代表しているものです。
Many people will form their opinions about God based on what they see in us.
多くの人たちが私たちを見て、神というのはこういう存在なんじゃないかという概念を持つと思います。
And when I realize this,When I think about this, I realize how important it is that I be receiving the grace of God continually.
そのことを考えると、私は神のこの恵みというものを受け続けることがどんなに大事かということがわかります。
Because I find that if I'm not receiving the grace of God, if I don't really feel loved by God, I'm kind of in the flesh, I'm not representing God.
なぜならもし私がそれを十分に受け取れていなくて、なんかこう肉に属してしまっていると、私は適切に神を代表することができなくなる。
I'll be beating on rocks or something.
なんかこう岩を打つもののようになってしまうと思います。
You know, I had a little experience. I teach elementary school kids.
私はですね。
Sometimes.
小学校で時々子どもたちを教えているんですけれども
I have this program, it's called Bible Land. It's kind of a mix of English and the Bible.
バイブルランドっていうクラスがあって英語と聖書の話をミックスしたようなクラス
Mari made this worksheet for me the other week. It was really, I thought it was really neat. It was Jesus ascending to heaven.
で、Mari がこう作って書いてくれたんですけれども絵を描いてくれたんですけれどもイエス様がこう雲に
I thought it was really cool. I mean, you cut out this Jesus and you know the clouds were there and then they pull him up and he disappear. You know, there's a verse there. I go to prepare a place for you.
イエス様がこうですね、だんだん上に上がってって雲の中にこう消えていくっていうようなその動かせるようなものを作って、御言葉が書いてあって、私はあなた方のために場所を備えるという。言葉は書いてて、なかなかよくできたものだったんです。
But as the kids were doing it, some of the boys, they started to draw on the Jesus. You know, they would just draw scars or something, a dagger in him.
でも、それをクラスでやってた時ですね、男の子たちが何人か、そのイエス様の絵にこう、いたずら書きを始めました。
I mean, I wasn't surprised. I'd seen that before.
それはそんなに驚かなかったんです。そういうことは前にもありました。
But it was starting to get to me.I was trying, oh, and one of the boys yell is kind of talks over to another boy. Hey, look at this, and he points to what he's just drawn there.
でもだんだんこう怒りが湧いてきました。で、男の子別の男の子になんかこう叫びながら、これ見な見なよとかって言いながらなんか本当に冗談でこうふざけ始めました。
I became unglued.
でも私はとうとう
And I just started speaking Japanese, English, just whatever. I just did,And I was just kind of saying, if you died, someday you're going to need, you know, it's going to be important who Jesus is. I'm just, you know, very serious.
もう本当に怒りが爆発してしまって、もう日本語と英語でも、その子供たちに怒鳴ってしまって、もういつか死んだ時に 君はこのイエスが必要になるんだよっていう。
And I just kind of, どう思う? And then just kind of, the kids are just looking at me like this. Is he going to make it?
どう思うんだって言っても、子供たちはなんか驚いて、ポカンとしてましたけど。
And afterwards, I thought, I don't know that I really represented God that well.
でもまあその後にですね、自分で果たしてその神を正しく代表していたのかどうかと。
But God is gracious. And He desires to manifest His grace through us.
そして神様は私たちを通していつもその恵みとか憐れみ深いところを、まあ、表そうとしてくださる。
And interestingly, God is also gracious to Moses.
そしてまた面白いことに神様はモーセに対してもとても恵み深い方です。
You know, right now he says you can't enter the promised land.
今ここでモーセに対してあなたは約束の地に入ることができないと言っています。
In Matthew 17 verses 13, there's the story of the transfiguration.
マテの福音書の17章のところにはまあ、イエス様のが栄光の姿に変わったところが書かれています。
And one day Jesus took Peter, James, and John up to a mountain, up on top of a mountain, and he was, it said, transfigured before them.
ある時、イエス様が、ペテロと、ヤコブとヨハネを連れて、弟子たちを連れて山に登っていきました。そこで主の姿が変わりました。
And he shone, it's a, he shone brightly. He was just white, and you know, he was glorified.
もう真っ白に着物になっても本当に輝いていました。
And you remember that there are two people that appeared, and Jesus talked to them. Elijah and Moses appeared.
でそこに二人の人物が現れて、イエス様と一緒に話をしていましたけれども、それがエリアとモーセでした。
So Moses was there.
ですからモーセはそこにいたわけです。
Moses was in the promised land.
モーセは約束された地に入っていました。
God got him in.Anyway, let's move on. Verses 14 through 21.
では、続けて14節から21節をお読みします。さて、モーセはカデシからエドムの王のもとに使者たちを送った。あなたの兄弟、イスラエルはこう申します。あなたは私たちに降りかかったすべての困難をご存知です。私たちの先祖たちはエジプトに下り、私たちはエジプトに長年住んでいました。しかしエジプトは私たちや先祖たちを虐待しました。そこで私たちが主に叫ぶと、主は私たちの声を聞いて一人の御使いを使わし、私たちをエジプトから連れ出されました。今私たちはあなたの領土の境にある町カデシュにおります。どうかあなたの国を通らせてください。私たちは畑もブドウ畑も通りません。井戸の水も飲みません。私たちは王の道を行き、あなたの領土を通過するまでは右にも左にも曲がりません。しかしエドムはモーセに言った。私のところを通ってはならない。さもないと私は剣を持ってお前を迎え撃とう。イスラエル人は彼に言った。私たちは坑道を登っていきます。私たちと私たちの家畜があなたの水を飲むことがあればその代価を支払います。ただ歩いて通り過ぎるだけです。しかしエドムは通ってはならないと言って強力な大軍勢を率いて彼らを迎え撃つために出てきた。こうしてエドムはイスラエルにその領土を通らせようとしなかったので、イスラエルは彼のところから方向を変えて去った。
The land of Edom was, now they're down in the Sinai Peninsula, and the land of Edom was between them and Canaan where they were heading.
この、エドムの地というのは、彼らがイスラエルの民が今いるところと約束の地のちょうど間のところにあります。
And Edom, if you remember, Edom, the Edomites were descendants of Esau.
このエドム人というのは、エサウの子孫になります。
And if you look back in Genesis, you have Abraham, Isaac, and Jacob.
創世記に戻りますと、アブラハム、イサク、そしてヤコブと
つながっています。 So, IsaacWhen Isaac was married, you know, Isaac, he was the promised son in Abraham's old age.
イサクという人は、まあ、アブラハムが年を取って生まれたその約束された子供でした。
And he married Rebecca.
そして彼は リベカと結婚しました。
And she was pregnant. She had twins inside of her.
そして彼女が妊娠した時に双子がお腹の中にいました。
And it was a rough pregnancy. It was like these twins were wrestling inside of her.
非常に大変な妊娠で、お腹の中でその子供2人が、まあ、争っていました。
And she asked God, what's going on?
そして彼女は神様にもうどうなってしまうんでしょうか。
And in Genesis 25:23 it says, And the Lord said to her, Two nations are in your womb. Two peoples shall be separated from your body. One people shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger.
そして創世記の25章23節のところで神様はこのように言われました。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。
And so now we are 500 years later and we see this prophecy, how it's worked out. There are two nations.
ここで今それから500年経っていますけれども、その二人の男の子の、まあ、子孫がここで二つの、まあ国民になっているということを見ることができ
ます。 And Moses tells the king of Edom, We would like to pass through your land. We'll take the king's highway.
モーセはここでこのエドムの王に対して、私たちはあなたの王の道を通っていきたいのですけれども、というふうに。
They had these two major highways, kind of the yoko-yoko of their day, going north and south.
で、まあ、当時ですね、そこには、こう大きな行動というのがあって、南と北にこう行くまっすぐな道というのがありました。
But the king of Edom says, No way, you're not going through here. So, they ended up going around.
けれども、まあ、王様はダメだというふうに断りましたので、彼らは、まあ、結局別の道を通らなければいけません。
Let's just read verses 22 through the end here.
最後、22節から最後までお読みします。こうしてイスラエル人の全会衆はカデシュから旅立ってホルサンに着いた。主はエドムの国の領土にあるホルサンでモーセとアロンに告げて仰せられた。アロンは民に加えられる。しかし彼は私がイスラエル人に与えた地に入ることはできない。それはメリバの水のことで、あなた方が私の命令に逆らったからである。あなたはアロンとその子エルアザルを連れてホルサンに登れ、アロンにその衣服を脱がせ、これをその子エルアザルに着せよ。アロンは先祖の民に加えられそこで死ぬ。モーセは主が命じられた通りに行った。全会衆の見ている前で彼らはホルサンに登っていった。モーセはアロンにその衣服を脱がせ、それをその子エルアザルに着せた。そしてアロンはその山の頂で死んだ。モーセとエルアザルが山から降りてきた時、全会衆はアロンが息絶えたのを知った。そのためイスラエルの全家は30日の間アロンのために泣き悲しんだ。
Now remember, Aaron is Moses' older brother.
アロンという人はモーセの、まあ、お兄さんでした。
So he's over 120.
ですから120歳は超えていました。
And God tells him he's going to die.
そして神様は、まあ、彼がもうすぐ死ぬということを言われます。
So Aaron and his son Eleazar climbed to the top of Mount Hor.
そこでアロンとその息子エリアザン、アザルは、まあ、ホルサンに登ってきました。
ホルサン。Anyway, they take. Remember, Aaron has these sacred garments that the high priest wear. They took them off of Aaron.
モーセはこの大祭司の服を、祭司服を着ていましたけれども、それを、まあ、ごめんなさい。アロンがその服を着ていましたけれども、それをモーセが取りまして、
And they put on his son, Eleazar.
その息子のエルアザルに着せました。
And there, Aaron dies.
でそこでアロンは亡くなります。
It's a changing of the guard.
まあ、こう見張り役が変わるみたいな感じ。
Aaron goes up the mountain, Eleazar comes down.
アロンが
as the high priest.
大祭司としてアロンが登っていって、今度エルアザルが変わって降りてきた。
This is the first time that the priesthood would change, and it would change several times after this.
これが最初のこの祭司の交代でしたけれども、この後にもずっとこういった交代が続いていきます。
But In contrast, Jesus, our high priest, lives forever.
けれども反対に、イエス様、私たちの大祭司は、永遠に生きておられます。
Hebrews 7:23
and 24. ヘブル人への手紙の7章の23節から25節です。
Also, there were many priests because they were prevented by death from continuing. But he, speaking of Jesus, because he continues forever,has an unchangeable priesthood. Therefore, he is also able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them.
ヘブル人への手紙の7章の23節から25節。また、彼らの場合は死ということがあるため、務めにいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭司となりました。しかし、キリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。従って、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。
You know, how wonderful it is to know that we have Jesus as our perfect high priest.
このイエス様が私たちの完全なる大祭司として
He is able to completely save to the uttermost, to the end, those who come to him through faith.
彼は、イエス様は、その、イエス様を通して神に近づく人々を完全に救うことができるとあります。
He always lives to make intercession for us.
そしていつも生きていて私たちのために取りなしをしてくださいます。
And so we should never forget your salvation never depends on you.
ですから私たちは絶対忘れてはいけないのは私たちの救いというのは決して私たち自身によっているわけではないということです。
Because if it did, you would live in a constant state of insecurity, wondering, well, how am I doing today?
もし自分たちの力にこう頼ってしまうと、じゃあ今日はどうかなっていうふうに常にこう不安がそこに。
If I died now, would I go to heaven?
もし今死んでしまったら、私は天国に行かれるんだろうか。
You know, I hope I die on a good day when I'm doing well.
なんかこうちゃんとうまく信仰が調子が良くて。いいことをしている時にできたら死にたいなと。
No, our salvation is based on the work of Jesus and His intercession for us.
そうではなくて、私たちの救いというのは、この神様に、神様に、I'm sorry.
It's based on Jesus. I didn't write it there.
イエス・キリストに置かれているものですから。置かれているものです。そして、彼は常に私たちのために取りなしをしてくださっています。
You know, that's the thing about religions.
で、それが、
Religions depend upon a person. They're man-made and they depend upon a man to keep it going.
宗教とは違うところですね。宗教というのは人を頼りにしてしまいます。
And if the what happens if the person the leader changes or changes his mind, then where do the followers go?
ですからもしそのリーダーの人たちリーダーという人がどっか行ってしまったり失敗してしまったりするとそれに従ってた人たちはどこへ行ったらいいかわからなくなってしまいます。
And you know when I do when I talk to sometimes Jehovah's Witnesses or Mormons or you know these groups that are I realize their faith is based upon what somebody says in New York or Salt Lake City.
私時々ですね、エホバの証人の方とかモルモン教の方々と話す時があるんですけれども、話を聞いてると彼らがこう頼りにしているのは誰々が言った言葉。ニューヨークのどこの人とかそういった人が言った言葉にこう頼りを置いているということが分かります。
But the difference is our faith is based upon Jesus Christ.
でも私たちの信仰というのはイエス・キリストに置いてあります。
And I have, you know, I have back in Seattle, my pastor, I still regard him very highly. My pastor back in Seattle, I regard him very highly.
私はですね、自分の母教会のシアトルのその自分の教、牧師に対してとても尊敬をしていますし、そういった念を持っています。
But if he were to fall away, my faith is not going to end.
けれどももし私が彼に従おうとしたらば、
He's not going to fall away. He's doing fine. But what I mean is.My faith is not based. Yeah, I would be shaken up, but it's not based upon him. My faith is not based upon.
Your faith is not based.
It's not really based upon any human being, any person. Based upon?
Hi.
Okay. This is not written here. I'm just saying.
It was too long.
Old age. Let's get to it.
もし私がその人に信仰を置いてしまったら、自分の母教会の牧師とか、その人に信じてしまって、その人に従ってしまったら、例えばもしその人が失敗してしまったり、いなくなってしまったときに、さまようことになってしまいます。私はその人に頼ることはできません。
Because our faith is... I'll wind it up with this.Getting back, Jesus, our high priest, our perfect high priest, is in heaven. We put our faith on him, and he's never going to change.
私たちの大祭司であるイエス・キリストは決して変わることのない方です。私たちは、そこに信仰を置くことができます。
And that is solid. That is something you can live by and hang on to.
決して変わることがない方ですから、私たちはそこにしっかりと留まることができます。
He is able to save completely, always.
そしていつも、完全に私たちを救うことができる方です。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we put our faith in you.
主よ、私たちはあなたに信仰を置きます。
Where would we be without you, Lord?
あなたがいなければ私たちはどこへ行くことができるでしょうか。
Lord, life down here has so many things that change.
この世は本当にいろいろなものが変化していきます。
We have our disappointments, we have things we're afraid of.
私たちはがっかりしたり、また恐れを持ってしまうことがあります。
But we do know one thing, and that is you, we have our faith in you, and you are faithful.
でも一つだけ私たちは知っていることがあります。私たちがあなたに信仰を置くときに、あなたは本当に忠実な方であることを知っています。
Lord, we receive your purification, your grace.
主よ、あなたの清めを、またあなたの恵みを受け取ります。
We want to be able to live as to live a godly life, Lord, to walk by the Spirit.
主よ、私たちは御霊によって導かれ、そして、あなたに従って歩んでいきたいと願っています。
Lord, we want people to be able to see you when they look at our lives.
私たちの人生を他の人たちが見るときに、そこにイエス様、あなたを見ることができることを望みます。
And we know that it's by your grace that's going to happen.
あなたの恵みによってのみそのことが起こることを知っています。
We receive your grace, Lord. We receive your love.
ですからあなたの恵みを受け取ります。あなたの愛を受け取ります。
And we just say thank you, Lord.
そしてあなたに感謝をします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.